ではお祈りをして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も月に一度の参加型礼拝をすることができてありがとうございます。今日は特に万人祭司についてお話しますが、どうぞ私たちの心を大きく開いて、あなたが求めておられる万人祭司について理解を深め、また一人一人が祭司として働いて輝いていくことができますように、どうぞこの時を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
動きが悪い、はいですね、今日もですね、変革第3弾としてお話していきたいと思います。心の一心によって自分を変えなさい。皆さん、修法が持ってある方はですね、いつも修法のところにローマ書12章2節書いてあります。また聖書を開いていただいても結構です。皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。はい。この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい、そうですね。改革ではなく変革をね。どんなに知識があっても、分かっていても、自分で気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことはまず何でしょう。そうですね、はい、出てこ、はい、そうですね、気づくことですね、はい、何に気づくことですか。ですね、自分が変わらなければいけないということに気づくことです。で、前回は決心して計画をするということを言いましたが、できるだけ簡単にした方が実践できるので、気づいたら次は何でしょう。そうです、素晴らしい、ね、誰ですか今言ったの。そうです、気づいたら次にですね、行動します。じゃあ何をするんでしょう。何を行動しますか、ね、これは一人一人何をどう行動するかを考えていきます。そしてじゃあ次の経緯は何でしょう。気づく、行動する、はい、そうです、優秀ですね、クリスチャンくらい、はい、継続するですね、はい、何を継続するんでしょうか。行動を継続、行動し続けるということです。まあ、以前は 4K ということでですね、その前に決心とか計画をしましたが、もう行動してしまいましょう。気づいたらですね、行動に移してしまいましょう。で、継続しましょうということです。気づきがスタートです。それはまさにコーチングの心です。主体であるあなたが気づかなければ何も始まりません。教えや交わりの中で私たちは気づきを得ます。そして行動に移すのです、ね、もうすでにこの中で何か気づいて、気づかれてすでに行動を移しておられる方もおられます。それはご自身が一番ご存知ですよね。私も言いましたように、自分から変わらなきゃいけないと決心しました。あの人に変わってほしい、あの人に変わってほしいではなくて、まず自分が変わろうと決心した時に周りの環境も変わってきました。さて、今年は何の年でしょう、ね、最近聞きましたね。
はい、鳥同士です。
大きな声で知ってる人は言いましょうね。そうですね、この前聞きましたよね。 宗教改革500年ですね。はい、500年です。ということは1517年に宗教改革があったということですね。で、1517年にルターが強調したのは聖書のみ、そして万人祭司でした。今日も一人一人が気づきを得るように、今日は万人祭司について学んでいきます。万人祭司、耳にはよくしたと思います。ペンテコステの、まあ、特許というかですね、ペンテコスト教会は万人祭司というのをずっと歌ってきたんです。でもなぜ 今改めて学ばなければいけないのでしょうか。それは実践が行われてなかったんですね。まあ足りなかったっていうか、はい、そうです。そして皆さんは、では万人祭司、じゃあ祭司とはどういう存在でしょうか。祭司について皆さんはどんなイメージを持っておられるでしょうか。こういうイメージないですか。これは旧約聖書の大祭司のですね、服装です。大祭司は祭司の中で一人だけ選ばれた人です。ね、これは祭司というのは職務です。お仕事です。モーセ時代任命されたのはアロンとその子孫であり、祭司はたったの5人でした。ね、ですね、イスラエルの民が当時は300人以上いたと言われています。だから300万人の分の5人ということはですね、 0.00016% の超エリートでしたですね。祭司というのはそのように特別な存在でした。またその働きは神様と人との中保者としての奉仕でした。その中で奉仕3つあります。1番目は聖女における奉仕、2番目は民に神の律法を教え、また裁判所の役割を果たしました。次、3番目、民のために神の御旨を問いました。そのような3つの大きなお仕事がありました。彼らはまさに特別な存在であり、人を神に取り次ぐ職務を果たしていました。そしてそれはイエス様の十字架と復活まで約700年続きましたね。この人たちがずっと神様に取り次ぎをした。その神は直接神様に祈ることもできませんでした。ではですね、皆さん一箇所だけ聖書を開けていただきたいと思います。ヘブル書10章9から11、これは全員で読みますので、ヘブル書新約聖書の後ろの方です。隣の方教えてあげてくださいね。ヘブル書10章9から11いいでしょうか。じゃあちょっと私も、はい、じゃあ全員で読みましょう。9から11です。3、はい、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、 それらは決して罪を取り除くことはできません、はい、これは旧約の時代のですね祭司の働きですが、この祭司の働きをイエス様が廃止されたというところの意味ですね、はい、イエス様は一度だけご自分の体を捧げられました。そしてそのことによって私たちは聖なるものとされ、神に直接近づくことができるようになったのです。以前は祭司が動物の血を流し捧げ物をしました。民が罪を犯せば牛や羊やヤギの血を流し、祭司が神に取りなすことによって民の罪が許されていたのです。しかし今や動物の血を流す必要はありません。イエス様は罪の贖いを成就してくださったのです。生贄を捧げる律法は廃止されました。神様に近づくために人を介する必要はなくなったのです。そして今はイエス様を受け入れた一人一人が神の祭司となったのです。ここにおられる方は全員イエス様を受け入れると思います。であればあなた方は神の祭司なのです、ね、隣の方にあなたは神の祭司ですと言ってください。
あなたは神の祭司です。
はいですね。イエス・キリストの復活の50日目に聖霊が下りました。イエス様の約束を待ち望んで集まっていた人全員に聖霊が下りました。彼らはイエスの弟子と呼ばれ、その後も多くの人々が弟子に加えられていきます。彼らは教えを固く守り、交わりをし、祈りをしていた。またすべての民に好意を持たれたとあります、ね、祭司はですね、旧約の、これがさ、いいですか、見てください。皆さんのイメージが変わります。祭司のイメージはこうでしたね。はい、目を開けましょう。いいですか、はいですね。皆さんはこういう祭司でイメージを持っておられたかもしれませんが、今はこれが祭司のイメージ、祭司です。そしてその後迫害を受けながらも福音は語られ、多くの弟子が誕生していきました。一人一人が祭司の働きをしていったのです。ですね、一人一人です。それがイエス様の、天のお父様の御心でした。イエス様の復活と聖霊降臨により、2000年前にすでに万人祭司が誕生していたのです、ね、今更のことなのです。しかしキリスト教が勢力を増していくと、教会は腐敗してしまいました。初期のキリスト教は弾圧や迫害を受け、カタコンベと呼ばれる地下墓地で信仰を守ってきたのです。そのような中で福音は広がり、300年にはコンスタンティヌス帝がキリスト教を認めることになります。さらに392年にはキリスト教はローマ帝国の国教となります。すごく広がって力を得ていきました。しかし国教になってからキリスト教は堕落していきました。政治的で世俗的な宗教となり、免罪符を発行するまでになりました。まあ、免罪符というのはご存知だと思うんですけれども、お金を出してお札を買うんですね。そのことによって罪が許されるという意味です。また教会内にもヒエラルキー、階層が形成され、そのトップが 法王です。カトリック教会の間違い、堕落は、キリスト教の堕落は3つ大きくあります。1番目法王無病性、2番目免罪符、3番目霊的と世俗的区別。まあ無病というのは難しい言葉ですが、法がねすることや言うこと何の間違いもないということです。まあ、神様のような扱いをしました。免罪符は、まあ、ご存知の通りお金を出してお札を買う、そして罪を許してもらうということですね。で3番目、これが万人祭司に非常に影響していることですが、霊的世界、霊的人間とか世俗的という区別がされました。それゆえに一般の信徒とですね、聖職者のものすごい違いをあったんです。それで信徒たちは聖書を持つことも当時ですね、読むこともできませんでした。そのようなカトリック教会の間違いをしてきたのがマルチン・ルターであり、宗教改革のきっかけを作ったのです。プロテスタント教会は間違った神学に抗議する者たちという意味です。宗教改革3本の柱、それは、ね、聖書のみ、信仰義人、万人祭司です。聖書のみ、法を無病性は間違いであり、聖書だけが間違いのない神の言葉であると、まあ、当然のことではあるんですが、はい、次に信仰義人、罪なしと認められるのはただ信仰によるのであるということです。次に万人祭司、以前は、ですね、聖職者と呼ばれる人だけが聖書を読んだり祈ったり、またですね、そういうことをすることができましたが、今はキリスト者全員が神の働きをすることができます。霊的キリスト者や世俗的キリスト者という区別はありません。今は新約の時代であり、クリスチャン一人一人が祭司の働きをすることができると聖書は伝えています。それが万人祭司なのですね。いわゆる、まあ、全員が祭司ですよということです。第一ペテロ2章5節には、私たちは聖なる祭司とあります。聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとあります。では祭司とは何でしょう。これはですね、左は、カトリックの聖職者たちの、服装ですね。何か似てると思いません？ですね、旧約の祭司の服によく似てますよね。だから旧約に逆戻りしたんですね。では祭司とは何でしょう。それは職務を言っています。私たちが神に喜ばれる奉仕をすることです。旧約時代の祭司たちの職務は3つありました。それは聖女での奉仕、2番目立法を教え裁くこと、3番目神の御旨を問うことです。では現在の私たちの職務とは何でしょうか。1番目、キリスト者全員ですね、実生活、日常生活で奉仕をすることです。実生活とは家庭、職場、学校、コミュニティ、 また教会も含まれます。で、輝くことです。次に2番目は聖書を読み伝えることです。自分で聖書を読んで理解して、それを生活の中で実践していきます。そしてそれだけではなくて、自分の周りにいる人に聖書を通して、このバイブルです。聖書を読み伝えるですね。はい、間違ってます。これまた人々に御言葉を伝えることができます。そして3番目、祈り御心を行うことができます。私たちは誰でも聖書を読み祈ることによって神様の御旨を知ることができます。また行うことができます。では今からグループタイムを持ちます。ですね、約30分くらい持ちたいと思います。で、もう今すでにグループで座ってありますので、リーダーさんの指示に従ってしていきたいと思います。で、質問が2つあります。はい、1番目、万人祭司とは何ですか？万人祭司とは何ですか？2番目、あなたは祭司として、あなたは何ができますか？祭司としてあなたは何ができますか？この2つです。で、いつものようにルールを確認して祈って始めてください。では、いつも発言してない人で3つのルールを言える方、1つでも言ってください。はい、どうぞ。1番目は順不動でいいです。3つのルール。3つのルール。はい、何でしょう。じゃあ、隣の方教えてあげてください。はい、どうぞ。はい、どうぞ言っていいです。はい、じゃあ、はい、はい、どうぞ。はい、教えない。はい、それから教えないから、はい、裁かない。そうですね。もう一つは、はい、
秘密厳守
ですね。その3つを守ってください。そしてですね、よく話を、人の話を聞いてください。そしてみんなが話せるように配慮してください。はい、では始めてください。そして祈って始めて終わりも祈ってください。はい、スタートです。
この3人で祈ります。あ、
はい、そろそろ時間になりましたので、お祈りして終了してください。はい、ではグループタイムではどのような話がなされたでしょうか。話で終わらず実行していきましょう。私たちは自分で聖書を読み祈り、聖霊様の助けによって神様の御心を知ることができます。 また御言葉を伝え、人々のために取りなしの祈りをすることもできます。いや、できるというより、それが私たちの務めなのです。祭司とは身分というよりも職務のことを言います。務めであればマストですね。しなければならないことです。してもいいよ、しなくてもいいよではありません。皆さんは神様の働きをするように召されたのです。ケンジ君が言っていました。自分は世の人を神様につなぐ働きをしたい、人とイエス様の架け橋になりたいと。それがまさに祭司の働きです。一人一人個性があり、違う賜物があります。それを神様の働きのために用いていくことです。そうすれば神様が喜んで御業を成してくださいます。牧師は神様の働きをする一人一人をサポートする監督やコーチのような存在です。皆さんがプレイヤーなのです。WBC ですね、今あってますね。まあ、熱心に見ておられる方もあるかもしれませんが、今日本の侍ジャパンが勝ち進み6連勝中ですね。国母監督のもと選手たちが大活躍して、強豪キューバにも圧勝しました。前回日本チームが優勝した時はイチローのようなスタープレーヤーがいました。しかし今回は特に目立つ選手がいるわけでもなく、全員がそれぞれ自分の責任を果たしているのです。これがまさに万人祭司の姿です。つまり全員ですね、全員参加、全員プレイなのです。その姿が観衆に感動を与えています。私のような野球には無頓着なものでも関心を持ってしまう、そのような魅力があります。普通の選手たちが力を合わせて強豪チームに立ち向かっている姿に引きつけられるのです。イチローのようなスタープレイヤーではなくて、普通のキリスト者が活躍すること、これが万人祭司、全員祭司なのです。では何のためにプレイをするのでしょうか。神様の働きのためです。以前は教会内の奉仕だけが神様のためのような誤解がありました。ですから説教する牧師や司会者、総学者、会計や CS だけが神様の奉仕だと考える傾向がありました。ある方は本当に忠実にですね、目に見えないところで奉仕をしてくださる方がおられます。その方が言われるんですね、私は総学もできないし何もできないからって、自分は神様の奉仕ができないと思い込んであるんです。でもそうではありません。その方は皆さんが誰が見なくても本当に忠実にその奉仕をし続けておられます。それが本当に神様の前に尊い奉仕なのです。だからその方にもこのことをよく理解してほしいと思っています。これからはむしろ教会の外に大きな働きがあることを意識していきましょう。また教会内でも目立たない、でも 必要な奉仕があります。それを忠実に行っていきましょう。あなたが現場で過ごす6日間が大切です。あなたによって周りの人たちはイエス様を知ることができます。そして牧師は兄弟姉妹たちが現場で輝くためにサポートします。牧師だけではなく、グループの兄弟姉妹たちが、またグループリーダーたちが助け合います。あなたは一人ではありません。だから行動し続けることができるのです。ではですね、隣の方に、あなたは一人ではありません、だからあなたは行動し続けることができますと、お互いに言い合ってください。
あなたは一人ではありません、あなたは行動し続けること
はい、言いましたか。はい、あなたは一人ではありません、だから行動し続けることができるのです。そのように大切な祭司職を現代の私たちはどのように務めていけばよいのでしょう。忠実な働きを求められます。また一方で、この世は本当に誘惑が多いところです。罪から離れなければなりません。罪には2種類あり、信仰によらない罪と不実の罪ですね、行わない罪っていうのがあるんです。それはですね、ヤコブ書4章の17にあります。なすべきことをしながらそれを行わなければ、それはあなたの罪であるとあります。私たちは祭司として召されました。祭司とは神様の働きをすることです。罪を犯している暇はありません神様は私たちがその務めを忠実に果たしたかどうかを問われます。では最後に御言葉を一緒に読んでいきましょう。マタイ7章の21節を読みたい。一緒に読みましょう。3、はい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。そうです、御心を行う者が神様に、イエス様に迎え入れられるとあります。途中で弱ったりですね、くじけそうになった時、私たちは協力し合いま す, です、ね、神様に選ばれ任命された祭司として与えられた職務を忠実に果たしていきましょう。助け合い励まし合えばきっと果たすことができます。ではお祈りしましょう。
では目を閉じて、今日語られたこと、皆さんと話し合ったことをですね、今一度思い起こし浮かべてください。今日は聖霊様は何をあなたに語りかけてくださったでしょうか。そのことをどうぞしばらく思い起こしてください。 今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。この御言葉が与えられたこと、教えられたこと、感謝を持って1分間自分の口でどうぞ祈ってください。ハレルヤ。